青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き星読み研究家のアンナさんをゲストにお送りいたします。アンナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、いよいよ今回は来たる2025年がどんな年になるかということをアンナさんにお聞きしたいんですけれども、星読み的には2025年はどんな年になりそうなんでしょうか。
はい、2025年は、2024年その前回お話しさせていただいたのと同様に、前半と後半でかなり空気感が変わることが予想されておりまして、
はい、
ちなみに2025年の開運の鍵は、はい、今年2024年の9月と10月に隠されています。9月10月に皆さんが何を頑張ったか、こう何に情熱を注いだかということをちょっと思い出していただければと思うんですよね。
2025年の開運のキーワードは、
はい、
今年2024年の9月と10月にどんなことを頑張ったか、
そうですね、
っていうことをちょっと思い返してみるっていうことなんですね。
そうなんです。あのちょっとね、専門的な星のお話を、はい、
ぜひ、
はい、させていただければと思うんですが、今年の9月10月に火星が、蟹座に滞在しておりまして、はいはい、その火星が今11月とか12月は獅子座にあるんですけれども、はい、2025年の1月前半頃に蟹座にまた戻ってきます、
はい、
で火星は情熱を注ぐとか頑張る、挑戦とか戦いっていう意味もあるんですけど、はい、それがもう一回テーマとしてこう全体的にあるんですね、
はい、
で2025年の前半あなたがそれを頑張ることで、2025年の後半に火星が蟹座を出ていった後に、そこにラッキースターと呼ばれる木星が蟹座エリアに入ってきます、
はい、
そう、火星が耕したものを木星がまた育てるよってこう引き継いでくれる感じなんですね、
はい、星の動きとしては。
そうなんです、はい、そうなんです。なので前半に頑張るべきことが、皆さんの9月10月にあったので、
そうか、でもこれすっごい分かりやすい開運キーワードですよね、だって先月と先々月ですもんね。
そう、
はい、そこの手帳とか見たり自分の気持ちでこれ頑張ったとか、天体が教えてくれてるもう答え合わせみたいな感じであるから、それをもう2025年もう一回こう頑張ってみれば、2025年はそれを広げていけるというか、よりラッキーになるっていうことですよね。
そうですね、あの頑張れば頑張るほどその分野に関してよりスムーズな展開や後押しをしてもらいやすくなる感じ。
この9月10月に頑張ったっていうことがある方はいいんですけど、例えば9月10月にこんなちょっと大変なことがあったとか、そういった場合はどういうふうに捉えて2025年の前半に挑めばいいんでしょうか。
そうですね、なんかその部分は一個マインドのお話でもあるんですけど、はい、過去って絶対に全く同じことが繰り返されるってことはないと思うんです、
はい、
うん、同じ人が同じことで同じセリフで起こるってなかなかないと思うので、
はい、
9月10月が大変だった時の学びを生かせる、
はい、そ
っか、
それが9月10月の大変、全ては学びだから、そこにちゃんと学びを自分の中でこう導き出せばいいんですね。
そうですね、もうなんなら9月10月に私はこんな風に戦ったから、この戦い方がある種正解だったと思ってもらってもいいですし、反省点があったのであればもう人には頼らないとか、そんなね固くなになる方向じゃないと思うんですけど、
別もありますもんね、もっと頼ればよかった、ってこともあるかもしれないですもんね。
そうですね、あとは火星っていうのは願望でもありますし、火星を生かさない人はちょっと落ち込みやすくなるんですね。
火星を生かさない、
生かさない、
その戦いとかこう頑張る力をこう生かせないみたいな感じですか、
人任せにしちゃうとか、
うん、
そういったことがあると辛くはなりやすいので、
天体としてそういう性質を持ってるんですね、火星っていうのは。
そうですね、あと蟹座エリアっていうのが一個キーワードなんですけど、蟹座に火星が入ると火星はちょっと動きが弱くなるっていうのが専門知識としてありまして、
蟹座っていう相性みたいなことですかね。
あ、そうです、
星とあの星座の相性 で、
相性で、
これが2025年のその前半の相性として、
はい、
火星が弱くなる感じ、
弱くなる、その 戦いたいけどできないとか、うんうんうん、また遠慮しちゃうとか、私の意見もあるけど相手もきっとこう思ってるだろうなって思うとか、なんでそれを9月10月に前もって体験させて、まあ、いただいてるって言い方も変ですけど、体験したことによって、それを意識するだけで2025年の前半の過ごし方とか行動選択が変わると思います。
でもそんなラッキーな年ってないですよね、うん、なかなか前に9月10月でやったことが、はい、さらにもう一回、うん、まあ、復習みたいな感じ、まあ、ある意味予習でもあるのかもしれないですけど、そこをこう何かの学びとかを感じて2025年過ごせるって、はい、まあ、すごく分かりやすいですよね。
たまたま
、ね、それはでも2025年特有ですもんね、この火星に蟹座がある。それで2024年9月10月もそうだったっていうことですもんね。
そうですね。もう努力は報われると信じることが、
そっか、はい、これを一つ努力したっていったものが、さらにちょっと2025年もう一回違う形での努力はあるけれども、うん、後半報われるよ、
報われる、安いよっていうことですね。
そっか、でも、はい、本当に去年とか一昨年じゃなくて先月と先々月だから、はい、すごい記憶に新しいことですし、気持ちもまだこうフレッシュな感じで残ってますもんね。
そうですね。ただね、この人間ってって話になっちゃうんですけど、はい、人って行動とか事実は覚えてるんですけど、その時に自分が思いついたアイディアとか、その時に自分が思ったことって意外と忘れてるんですよね。
うん、なるほど、はい、そんなきちんとこう事細かにこう自分のあれを記してなければ、うん、
はい、
ちょっと忘れがち。
忘れがちです。ね、あの人のこと本当に好きだったけど、なんで好きだったんだろうってみんな結構言うと思うんですよ。忘れちゃってる感情こそが火星なので、
それもまたキーワードなんですね。
キーワードですね。なので行動だけをたどってもちょっと活かしにくい部分ではあるんですが、はい、まあ、ポテンシャルとして持ってる。
そっか、その行動からちょっともう少し深読みな理解をした方がいいんですね。じゃあね、
素晴らしいですね。いや、本当おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。そうなので、やっぱり結局は自分を見返すこと、見直すことっていうところに、はい、つながっていくかと思います。
でもそれが前半、うん、すぐ花開くんではなく、もう一ターンあるんですよね。
もう一ターンあるんですよ。
もう一ターンあったら、はい、後半は木星が拡散、それをこう実りやすくしてくれる後押しがあるんですね。
そうですね。もう木星自体は、でこれもちょっと一個ミソがありまして、うん、木星はあなたが頑張ったことを増やしていくので、例えばですけど、うん、彼氏なんていらないって強がってたら、うん、彼氏なんていらないって人に言う機会が増えるんです。
そうなんだ、
はい、うんうん、心の中で本当は彼氏欲しいなって思ってて、うん、出会い欲しいなって思ってても、うん、それに対して現実的な行動をしていかないと、うん、まあ、ちょっとロマンチックな言い方になるんですけど、うん、宇宙は善悪がわからないので、はい、あなたが本当に望んでることが何なのかっていうのを察してはくれないので、現実的にそう、こう社会に移した行動が増えていくっていう形です。
それは逆に本当に素直になりなさいっていう、はい、うん、大きな意味でのキーワードもいただきましたって感じですね。
あ、はい、もうそれってでももしかしたら今年とか来年とか関係なく運のいい人になる秘訣かもしれないですね。
そうですね、はい、だって本当にそこ、その本当に大きな流れで自分がその希望じゃないことを言ってるって、うん、誰もそれは理解してくれないですもんね。あなたは本当はそう言ってるけど違うでしょうなんて、はい、本当に理解してくれる人なんていないんだから、うん、最初から希望を言った方が、それに本当に求めてるものに行くよっていう年だし、常にそうかもしれないっていう、
そうおっしゃる通り
ことなんですね。
そうですね。
いや、星読みが教えてくれますね。
いや、深いですよね
本当にやっぱこうやって自分がでも本当にその少しこうひねくれた感じとか、何か人に理解してほしいけど違うことを言うっていうのはちょっとバッドアクションというか良くないですね、それはね。
そうなんですよ。ただ難しい話になっちゃったら申し訳ないんですけど、
はい、ぜひ
ありがとうございます。今って土の時代で、
はい、
冥王星がヤギ座に今20年ぐらいいたんですけれども、2006年ぐらいから滞在していたんですけれども、はい、その時って現実的な部分とかお金とか地位とかそういった部分が重視されやすい時代だったので、うん、 立場とかあとキャラクターとか周りからの評価ですよね。で、欲しいものが欲しいって言えなかった人っていっぱいいると思うんです。
土の時代は、うん、そういうこうちょっと固まってるというか、
はい、
時代だったんです。固いイメージもありますけども土ってね。
そうですね、うん、そう、あとは上下関係がすごいしっかりしてるとか、うんうん、ちょっと口悪いんですけど、うん、お金持ちにお金が集まるシステムとか、
あ、なるほど、は
い、そういったものが今後変わっていったりとか、富の分散が起きたりとか、うん、大きな組織にみんなが入ろうとするのではなく、個々に適した組織を作っていく時代になっていくので、うん、欲しいものを欲しいって言えるようになっていくと思うんですよ。
確かにそういうふうなこう順位とかそういうものがあると、はい、言いづらい時代であったっていうことから、うん、
はい、
でも本当にそれは今 SNS とか見てるとみんなが言い始めているって、うんうんうんうん、まあね、あの弊害もあるかもしれないですけれども、はい、自分の好きなものを好きって言いやすくなってったり、うん、声が大きくなってったりしてる感じはありますよね。本当に
もう肌で感じますよね、うん、そういった変化っていうのは。
それって本当不思議ですね、
はい、不思議ですね
だって星の動きの通りになってますもんね。
いやね、ちょっとロマンを感じます、あの星を研究しているものとしては。
確かにそれぐらいこう冥王星が動くっていうことは、はい、その価値が変わるっていうことが大きなキーワードになるっていうことなんですね。
そうですね、価値観ですし、それが冥王星自体が、まあ、大きな社会の価値観を表すとするのであれば、それが水瓶座サインに動くことは、そもそも水瓶座サインが価値観の刷新って意味があるんですよ。
うーん、
そうなんで、今まであったものを壊しちゃうような象徴を持ってる星座サインなので、
水瓶座が、
まあ、水瓶座すか、はい、水瓶座サインがですね。なので、まあ、怖くもあれど楽しみです。
本当にあの今テレビとかでもいろんなメディアでも、はい、今まで良かったことが悪くなったりとか、今までそれが普通だったことが今はちょっと認められないとか、うん、そういうふうなのが10年前はそういうことは起きなかったけど、この何年かでもぐわっとね、
ぐわっと
変わりましたもんね。
変わりましたね。そうですね、身近なところで言うと、例えば人間関係だといじる役、うん、いじられ役、ツッコミボケみたいなのが、うん、例えばまあ SNS とかの悪いところでもあるんですけど、いいところとして、それはひどいって言って、うん、なんかいじめられたらその傷つく方が悪いみたいな価値観だったものがちゃんと言っていいんだよとか、
うんうん
うん、まあ私は繊細だからってある種カテゴリー作ってもよかったりとか、
うんうん
はい、本当にちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、私はこうです、私はこれが欲しいですっていうことで生きやすい世界になっていく、それを理解してくれる人だけが残るからっていうのが風の時代だと。
だから逆に言ってった方がいい。で、今までそういうことを言うことはわがままだったり、うん、自己主張が強いんじゃないかという時代から、むしろそれを言ってった方が運のいい人、幸せにつながりやすくなるし、うん、こうナチュラルになっていくっていうことですよね。だって自分のやりたいこと、はい、好きなことを言っているだけだからって、バイアスはもうかけなくていいんだよっていうことですよね、うん、
いや、おっしゃる通りです。
だからそういう意味では、ちょっと時代が変わる変わるってちょっと怖い感じとかありますけれども、より本当は心地いい時代に変わるというふうな捉え方がありますね。
そうですね、そう言っていただけて本当に嬉しいです
、ね、やっぱり希望を持ちたいですもんね。
いや、本当に本当にそうですね。
でも2025年のね、すごい具体的なキーワード、皆さん2024年9月10月先月と先々月の少し自分にね、はい、振り返ってみて、ちょっと考えてみたら、来年もう一度あるけれども、
はい、
後半に発展、
はい、
拡散するよということでした。アンナさん、ありがとうございました。で、次回は、はい、あのね、星読みのアンナさんならではのこの星座ごとの、
はい、
こうさらに2025年の開運アクションとか過ごし方とかキーワードをお伺いしていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
アンナでした。
アンナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。